祖人への手紙4章7節から10節までです。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。そのためこう言われています。彼は糸高きところに登った時、捕虜を連れて行き人々に贈り物を与えられた。登ったということは、彼が低いところ、つまり地上に下られたこということではなくて、何でしょうか。この下られた方ご自身は、すべてのものを満たすために、もろもろの天より高く登られた方でもあります。以上です。
皆さん改めましておはようございます。皆さんとご一緒に今日も礼拝できることを感謝しています。また久々に見えている方もいらっしゃいますので、とても嬉しく思います。子どもたちがずっとワニ祭りワニ祭りっていうんで、まあお祭りがあるんだなと思っていたんですけれども、一昨日と昨日ですかね、なんかこうワニの肉が先着100名食べれるというそんなチラシを見かけました。ワニの肉皆さん食べましたか？食べてないですか？私もちょっと食べたかったんですけど、行くことができませんで、まあ次週愛さん会があるので、もしかしたらワニ肉の唐揚げとかですね、肉じゃがとか、まあそんなことはないと思いますけれど、まあいつか食べてみたいなという気がします。それでは祈って始めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、もう一度あなたの御名をあがめます。本当に先週もまた北海道とは思えないような暑く、また蒸す湿度の高い毎日が続きましたが、一人一人を支えてくださって、こうして礼拝に集めてくださりありがとうございます。また自分自身は本当に都合の良い日差しを望み、また都合の良い快適な気温を望んで、日照りを嫌う、猛暑を嫌う、そういう自分を見つめながら、快適な環境が何か当然の権利と言わんばかりにそのように思っているような自分がいることに気づかされておりました。しかし天気も私たちにとって何か当然の権利ではなくて、神様が恵みとして与えてくださっているものであるということを改めてへりくだりを持って感謝するものでありますように、そのように全地を治めておられる主の御前に共に膝をかがめ礼拝するひとときとしてくださいますようにお願いいたします。また御言葉から謙遜や柔和、寛容、また忍耐、平和をただ意識するだけではなくて、御言葉と御霊から力をいただいて歩んでこれた日々であったことを感謝いたします。どうぞ私たちが御霊に満たされて、ますますこの地にあってあなたのご栄光を証しして歩んでいくことができますように、また家庭の平和、教会の平和、職場の平和、あらゆるところの平和を主にあって実現することができますように憐れんでください。先週も家の教会やキッズファイブのスペシャル、また下辺会など予定していた事柄が守られて祝福の地に終えられたことをありがとうございます。特にキッズファイブには新しい親子が来ることができました。どうぞ続けてあなたが送ってくださり、あなたを知ることができますように導いてください。また今週もまたゴスペルボックスやサロン、またリップのコンサートなど予定があります。どうぞ一つ一つの準備を守り、特に奉仕者を祝福してください。また世の光の集いもありました。あるいは今週は教師会、またキャンプも迫っております。そうした中で 教会の垣根を越えた宣教協力も求められることです。どうぞ私たち祈りつつ、また教会の垣根を越えて一致をして、この室蘭の地、北海道の地に仕えていくことができますように導いてください。また体の弱さを覚えている方々を特に憐れんでください。特にまた暑い中でのお仕事がある方もおられます。どうぞ主が必要な体力を与えてくださり、休む時も十分に与えてくださいますようにお願いをいたします。また参院選挙も近づいております。多くの政党がいろんなことを訴え、また情報を見る側も、いろんな情報が錯綜しておりますので、あなたからの知恵が必要であることを思わされています。どうぞこの世にあるクリスチャンとして、主にあって正しく選択することができますように、知恵を与えてください。これからあなたの御言葉が語られます。語る者、聞かれるお一人お一人を同じ御霊によって導いてください。愛するイエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。私が白山で使っていたパソコンが、だいぶ古くなっていましたので、グロリアチャペルに来る前に、最新型のノートパソコンに、買い替えたんですね。ただ書類を作ったり調べ物をしたり、たまにこう動画を見たりするぐらいですので、今のところ宝の持ち腐れ状態というかですね、値段の割に一体どれくらい機能を使っているのかなとふとこう思うことがあります。きっと畑中さんのような人に使ってもらえるならば、私のパソコンはもっと幸せだったんじゃないかとかですね、そんなことも思ったり思わなかったりするんですけれども、皆さんもそうですよね。どうでしょうか。高いスマホを買った割に電話と LINE しか使っていないとかですね、これいくら払ってこれ使ってんだろうとですね。でまた余計な時にこう着信音が鳴ったりしてですね、何のために買ってんだろうとか思ったりしますよね。また高級なウェジットの食器を買ったはいいものの、もやし炒めばかり食べたりですね、こんなはずじゃなかったとかですね、それはそれで贅沢かもしれませんけれども、私たちそのような経験をすることがあるかと思います。でパウロは今日の箇所で、神様は私たち一人一人に賜物を与えてくださった、そのように書いているわけですね。ですからそれを眠らせていたり用いないということは、まさにもったいないことなんです。いや、そればかりか、神様がくださっているその恵みを軽んじているということにならないでしょうか。また自分がなぜ救われ、教会という場所に召されているのか、集められているのか、その意味がよく分かっていないんじゃないか、そういうことにもなるのではないでしょうか。しかしその賜物を大切に管理して、神様と教会のために用いるならば、素晴らしい祝福がある。パウラそのように教えているわけです。そこで今朝は賜物の恵みというテーマで、共にいくつかのことを教えられたいと思います。子どもたちへのクイズは2つあります。イエス様が一人一人に与えてくださる賜物とは何でしょうか。イエス様が一人一人に与えてくださる賜物とは一体何でしょうか。2番目に、イエス様はあなたにどんな賜物を与えてくださっていると思いますか。あなた自身にどんな賜物を与えてくださっていると思いますか。それではご一緒に見てまいります。 まず7節8節をご覧ください。ですからというところ、7節と8節ですね、4章の7節8節、あ、ごめんなさい、しかしでした、すいません、5章を開いてました。4章の7節と8節、しかしから、ご一緒に7節8節を読みします。3、はい。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。そのためこう言われています。彼は糸高きところに登ったとき、捕虜を連れて行き人々に贈り物を贈られた。皆さん、パウロはここまで何について述べてきましたか？特に前回の箇所では教会の一致について力強く述べていました。教会は一つなんだと、クリスチャンは私たちは一つなんだ。ただこの7節からは教会の多様性について語っていくんですね。教会はもちろんキリストにあって一つだが、一人一人には個性があるでしょ、多様性があるでしょ、それが豊かさでしょ。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。主にあって一つとされていますが、同時に一人一人には異なった賜物が与えられているんだというわけです。賜物というのは神様からの贈り物です。これが一つ目のクイズに関わるところですが、賜物というのは神様からの贈り物です。広く言えば皆さんの命とか能力とか健康とか時間とか財産、これ全部神様からの賜物ですよね。いただいているものですよね。預かっているものですね。ただ今日の箇所では特に一人一人に与えられている才能とか能力をパウロはここで言い表しているわけですね。賜物と、もちろん広くはいろいろあるんですが、ここでは特に私たち一人一人に与えられている才能や能力を表している。ではキリストの計りに従って与えられるとはどういうことなのか。つまりキリストご自身がご自分の基準によって、あの人にはこの賜物、この人にはこの賜物と賜物を分け与えるということなんです。それがキリストの賜物の計りですね。どんな計りかちょっと一回見てみたいなとかですね、思いますけれども、イエス様のなんか基準があるわけですよね。それはイエス様にしかある意味わからない基準です。でさらにパウロはこれに続けて、それは旧約聖書に書かれている予言の成就であるともここに書いているんですね。賜物は予言の成就として与えられた。8節の鍵括弧、これは詩編68編からの引用なんですね。旧約聖書の詩編68編からの引用です。でこの内容をよくご覧になるとお分かりの通り、これは戦いに勝利した王様が自分の家来や民に勝ち取った戦利品を与えるという内容ですね。それが鍵括弧の内容です。そしてこの予言がまさにイエス様によって成就したとパウロは言うんですね。本当かな、どういうことかな。でもイエス様に成就したと言うんです。つまり彼は糸高きところに登ったとある通り、イエス様はまさに十字架と復活によって死に勝利をなさった。 そして高きところである天へと昇られました。そして人々に贈り物を与えられたとある通り、ペンテコステの日に天の御座から御霊とともに御霊の賜物を送ってくださった。その結果、使徒をはじめとするキリスト者たちは賜物を受けて、またそれを用いて神と教会に仕えていく、そういう時代に動いていったわけですよね。いや、まさかこの詩篇のこの短い言葉にそんな意味が隠されていたんだ、まあ、パウロはさすがですよね、まあ、もちろんパウロは神様の力によって聖書を解き明かしているわけですが、もう聖書全体は本当に神の言葉で一貫しているんだと。詩篇はそのような賜物についても、御霊の賜物についても予言しているんだと。もちろんパウロというよりも、まあ、聖書の素晴らしさを思うわけですが、このようにイエス様が復活し天に昇られたのは、私たち一人一人に賜物を分け与えるためでもありました。イエス様のなさったことは奥が深いですね。十字架と復活、そして天に昇られた出来事は、私たちに御霊と、そして賜物を与えるための出来事でもあったんだと。ですから、その賜物を本当に感謝して受け取る。主が勝ち取ってくださったものですから、決しておろそかにできませんよね。感謝して受け取る、また大切に管理をするということが当然私たちに望まれているわけです。では皆さんは神様からどういう賜物をいただいているんでしょうか。皆さんはどういう賜物を神様からいただいている。まあ、先ほど才能とか能力というふうに言いましたけれども、何を、どのようなものをいただいているでしょうか。やはり7節に、私たちは一人一人恵みを与えられたとありますから、こぼれてる人は誰もいないわけですよね。聖書がそう言ってるわけですから、一人一人恵みを与えられた。いや、私にはありませんとですね、簡単に言っちゃいけないなと思うんです。まあ、本当にないんだったらですね、もう信仰の位置からやっぱ確認しなければいけない、まあ、そういうことだろうと思うんです。誰でも神様と教会のために用いるための素晴らしい賜物が与えられています。例えば、まあ、少し今日の箇所を超えて話しますが、ローマ書の12章6節8節、まあ、このようにあります。開かなくても結構ですが、ローマ書の12章6節から8節、私たちは与えられた恵みに従って異なる賜物を持っている。それが予言であればその信仰に応じて予言し、奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教え、勧めをする人であれば勧め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれを行いなさいと。例えばローマ書にそのように書いてあるわけですね。予言とか奉仕とか、まあ、ここでいう奉仕というのは、特に人々の生活をケアするという意味があります。このローマ書の言っている奉仕というのは、人々の生活をちょっとこうサポートする、困っている人ケアしてあげる、まあ、それも賜物なんだと。また教える人というのは、御言葉を教えたり、またキリスト者の歩みはどうだということを教えたりですね、あるいは勧めをする人というのもありました。まあ、これもギリシャ語本来の意味からすれば、勧めというのは弱っている人たちに慰めを与えるというような意味があるようですね。それが勧め、弱っている人たちに慰めを、まあ、言葉でもいろんな形でも与える、そういう賜物もある。また慈善を行う、それは貧しい人たちを助けることです。でもちろんこれが全てではありません。 第一コリント12章を見るとまた別の賜物も挙げられています。つまり御霊は本当に自由に、また状況に合わせて数多くの賜物を与えることができるんですね。ですからこれだけが決定的なリストであるというものはないんです。コリント書、ローマ書を見比べても違いますから。いや、むしろその教会の必要とかですね、その地域の必要とか、そして御霊が自由に私たちに賜物を与えてくださるわけですよね。ですから先ほど述べた以外にも、この中にもですね、人をまとめるのが割と得意だとか、ね、リーダーをする、ああ自分は割とそういうの得意かも、あるいは管理とか会計に向いているとかですね、総額や賛美の賜物、食事作りとかもてなしとか、あるいは機械やコンピューターが、ね、自分は強いとか、イラストやデザインが上手であるとか、手先が器用であるとか、はたまた黙々と作業することが自分の強みだとかですね、人より体力がある、昨日も椅子を全部また片付けてましたけれども、まあ、途中でへばりますけどねでも体力ある人は最後まで並べられますよね。まあ、つまり本当にたくさんあるわけです。そして目立つものだけじゃなくて目立たないというかですね、働きもたくさんあるわけです。でしかもそれがどちらが大事だとかそういう話でももちろんないわけですよね。皆さん改めて、まあ、もう一度ですね、一人一人と書いてありますから、まあ、もう一度自分の賜物は何かな。ある時期に変わるっていうことも私あると思うんですよね。何かそれは年齢とともになのか、経験とともになのか、ずっと同じっていうわけでもないんだと思います。まあ、ですからそういう意味でも皆さん改めて自分には神様はどういう賜物が与えられているんだろうか、今日ぜひですねもう一度考えていただきたい、まあ、祈りつつ探って、神様に探っていただければと思います。またそれを知るためにはいろんな奉仕にチャレンジすることも大切ですよね。やってみて分かるってことがあるわけです。またあなたの好みとか使命感とか問題意識も一つの手がかりになるのではないでしょうか。アメリカの有名なミュージシャン、本当に歌が上手な歌手とかですね、もう世の中に知られているような歌手の人の中には、教会で昔から賛美歌で歌、聖歌隊に入って歌ってたっていうのは結構いるんですよね。だから自分の賜物に気づくきっかけが教会でこうあったわけですよね。でそれがまた磨かれたりしていくわけですよね。まあ、だからあんなすごいこうシンガーというかですね、歌手がたくさんいるんだなというふうにも思いますけれども、私たちもぜひチャレンジしてみるということも大事ではないでしょうか。ぜひそのように神様の恵みを受け取り直していただきたいと思うんです。で他方を気をつけなければならないこともあります。この一人一人にと私たち言われていますが、気をつけなければならないこともあります。それはお互いの賜物を比べ合うということですね。比べてしまう。あの人より自分の方が優れているとかですね、自分は逆にあの人よりも劣っているんじゃないかとか、パウロは何度も一致を強調していますが、そこで一致を乱していったのがあのコリント教会の話ですよね。威厳の賜物がある人がちょっとこう威張ってですね、幅を利かせて俺たちはちょっと教会の中でも別枠でしょみたいなですね、で周りも周りで 自分は劣っているんだとかですね、私たちはそのことについてもそうした間違いに陥らないように気をつけなければいけない。そこである先生はドラえもんのジャイアンに学びなさいと、そうおっしゃったんですよね。そうか、やっぱ素晴らしい先生はジャイアンからも学べるんだなと聞いて思ったんですけど、まあ、どういうことかというと、ジャイアンはいつものび太に向かってお前のものは俺のものだと、ちょっとあまり似てなくて申し訳ないんですけれどもみんなちょっと似てないなっていう顔でモノマネやりたいのかやりたくないのかみたいな感じでこう見てもらえるすいません、中途半端なことをしてしまいましたが、ジャイアンはのび太に向かってお前のものは俺のものだとこう脅すわけですよね。でクリスチャンのお互いの賜物に対する考え方もこれで同じでいいんだと、つまり私たちは同じ一つのキリストの体ですから、一つですから、同じ体ですから、あの人の賜物は私の賜物でもあるとですね、嫉妬するんじゃなくてむしろ一緒に一人一人の賜物を喜ぶことができると、ジャイアンもなかなかいいことを言うなとですね、まあ、ジャイアンがそう言ってるわけじゃないんですけども、まあ、ですから私たちは嫉妬ではなくて、もちろん一人一人に与えられているというのは聖書がここに書いてるわけですけれども、だからこそああこのキリストの体、特に、まあ、ムロラングロリアチャペルというならばですね、グロリアチャペルにあの人もいてこの人もいてこういう人もいて、まあ、嫉妬や羨むんじゃなくって、ああだから私たちの教会は本当に神様の教会素晴らしいとですね、私たちは、まあ、そこに思いを向けていくわけですよね、まあ、そんなふうに喜び合いたいと思います。そして何と言ってもやはり私は今日7節にこだわっていますが、私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられたと。で、私この箇所に、まあ、とても感動を覚えるんですよね。いや、私たちも今お中元の時期ですが、大切な人に贈り物をするときは心を込めて自分なりに精一杯価値あるものを贈るはずです。心を込めてですね、精一杯のものを贈ろうとするはずです。ましてやイエス様ですから、適当な気持ちで適当な賜物を贈られることなどありえないわけです。特にこの一人一人という言葉に本当にこうジーンとします。まあ、これはもちろんパウロの言葉、しかし、まあ、イエス様の思いを知るパウロの言葉ですから、まさにイエス様は私たち一人一人のことを覚えながらですね、ジェイソン君、渋田さん、誰々のことを思いながら、あなたにはこの賜物、この賜物とですね、イエス様をくださったわけです。私それをジーンとするんですよね。ああそんな風に神様を持ってくださって、私に賜物を送ってくださったんだな。ですから先ほどの、まあ、他の人の賜物も喜ぶということもそうですし、自分がどういう賜物をいただいているとしてもですね、本当に感謝して受け取り、またできる限りそれを生かすことです。またどんどん磨いていくことです。それがイエス様の恵みに対するふさわしい応答ではないでしょうか。私はその賜物を本当に重く受け止めていく。そして最後にいたしますが、神様が一人一人に賜物を与えてくださったのはとても大切な目的があるからです。 それは私たち教会が成長するためです。飛んで16節をご覧ください。まあ、先ほど16節は今日は読んでいないんですが、16節をですねご覧いただきたい。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して、愛のうちに立てられることになります。特に後半のところですね。それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長してとあります。ですから一人一人が自分の賜物に応じて奉仕を捧げるということです。それが成長してとあるように、教会の成長と大いに関わっているんだということです。ですから自分のためではなくてですね、教会のためにその賜物を用いていただきたい。いや、もちろん単純に礼拝の奉仕とか教会の中で行われる奉仕、さまざまな奉仕、まあ、本当に細かく目に見えるところ見えないところで皆さんが捧げてくださっていることに感謝しておりますけれども、それだけでもないですよね。まあ、教会の外であったとしても、私たちがそこで自分の賜物を生かして主の御心に沿って歩むときに、それもまた教会の働きと言ってよいでしょう。もちろん教会の奉仕も大事です。合わせて教会の外も奉仕ですね、賜物を生かした奉仕。いや、そこになぜなら神の国の支配が、キリストの御体である教会そのものがそこに現れていくからです。ですからその分に応じて、賜物に応じて私たちは奉仕を捧げていく。そのことなくして教会の成長ということは、まあ、なかなか考えられない。それは皆さんもよくお分かりのことだと思います。そして合わせて愛のうちに立てられるという言葉もとても重要です。愛はなくて、愛はなくて才能や能力だけがあるというのがどれほど迷惑な話か、どれほど有害であるかは、まあ、例えば愛が全くない天才科学者という人がいたときにですね、どれほど有害かっていうのはですね、お分かりかと思います。いくら天才とかですね、能力があったとしても技術があったとしても、愛がなければ意味がないわけですよね。それもやはり賜物に言えるわけです。愛は全てに勝っていて、それぞれの賜物を有益に働かせることができます。神様を愛し、兄弟姉妹を愛し、隣人を愛する愛を持って行うならば、説教の奉仕、総額の奉仕、街道の掃除や愛参会の食事作りとか、まあ、もっともっとありますけれども、愛を持って行うならば、さまざまな奉仕は教会を立て上げていきます。しかし愛を持って行わないならば、たとえどんなに優れた奉仕であったとしてもですね、鍋を台拭きで拭くのか、布巾で食器布巾で拭くのか、喧嘩するわけですよね。皆さんその印象が強すぎてその話ばかり聞くんですけど、また言ったらそのことばかりになってしまいますが、でもそれも本当にそういうことですよね。愛のうちに立てられていくことがなければ 賜物の無駄遣いですよね。ただ教会をかき乱して終わりです、まあ、そういうことになりますよね。しかし愛を持って本当にへり下って行うならば、あなたのなさること、それは別に説教の奉仕に限らず何の奉仕であったとしてもですね、教会を立て上げていくんだと、まあ、そのことをぜひ忘れないでいただきたい。先ほど賛美で、また毎週賛美で、私たちはですね、手を伸ばして光放てと賛美するわけですよね。手を伸ばして光を放つわけです。雑巾でこう目いっぱい手を伸ばしたときに、ごめんなさい、雑巾で手を伸ばしたときにですね、神様の光が放たれていくわけですよね。もういかなる奉仕だとしても、まあ、そこにこう光が放たれていく。ですから私たちはそのことを思いながら奉仕に仕えるものでありたい、賜物を生かすものでありたい。それは教会を立て上げます、神様の栄光を表します。そしてそのような奉仕にこそやりがいや喜びがありますし、その人自身が周りから輝いて見えることでしょう。そのような奉仕を共に捧げていきたい。私は、まあ、先ほどのように、まあ、3月まで、まあ、白山恵みキリスト教会で奉仕をしておりました。でそこにはフルートの奏者がいたんですね。でこの方はプロのオーケストラに所属していました。で時々私もそのコンサートに招いていただいて、まあ、年に何回かですね、金沢の音楽堂という素晴らしいホールでそのフルオーケストラの演奏をまあ聞くことができました。やはり楽器を見ていくと、バイオリンがあったりチェロがあったり、またフルートとかクラリネットとかですね、ホルンとかトランペット、また打楽器のティンパニとかシンバルなどいろいろありますよね。一つ一つ違う音色を持ちながら指揮者のもとで、それがそれぞれの役割を果たすことで美しいハーモニーが生まれていくわけです。教会もそれと同じようにキリストにあって一つにまとまりつつ、同時に一人一人の賜物が生かされることで豊かにされていきます。ですから演奏者たちが練習を積み重ねるように、やはり自分自身の賜物を磨いて用いることをですね、大事にしていきましょう。イエス様は復活と昇天によって私たちに、皆さん一人一人に尊い賜物を恵んでくださいました。愛を持ちながらそれを生かし、共に奉仕を捧げてまいりましょう。一言お祈りをいたします。天の父なる神様、御言葉は一人一人キリストの計りに従って賜物、その恵みが与えられていると私たちに語っています。その御言葉を通して今一度自分自身の賜物について、またそれをよく管理し生かすということについて、またそれによって教会がさらに成長し、あなたの栄光が表されるということについて共に確認をし覚えることができましたから、ありがとうございます。それぞれにあなたから受け取ったことを実行することができますように、御霊による力を与えてください。またそのように与えられている兄弟姉妹、そのお互いの賜物をますます喜び合う、そして励まし合うグロリアチャペルの交わりでありますようにとお願いをいたします。主よ、どうぞあなたがご栄光を表してください。愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。